南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経我深く難じらをうやもあえて教慢せずゆえんはいかん難じら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することもすべしと南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経
毎年ですね、この節分会の時には、1日と同じ懸儀章の話をしてるんですけども、今日はちょっと理由があってですね、御所で、お話をしたいというふうに、思います、御所の、1316の、5行目からですね。持ってない人は聞いてていただきたいと思います。1316ね、1316、豆を食べながら聞いててください。はい。千日山御勢御返事ね。はい。千日山御勢御返事にのたまわくまた法華経を供養する人は十方の仏菩薩を供養する功徳と同じきなり十方の諸仏は妙の一時より生じたまえるゆえなり例えば一つの獅子に百獅ありかの百獅もろもろの金獣に侵さるるに一つの獅子を保有れば百獅力を得てもろもろの金獣皆頭七分に割る法華経は獅子王のごとし一切の獣の頂とす法華経の獅子王を保つ女人は一切の地獄が鬼畜生等の百獣に恐るることなし例えば女人の一生の間の御罪はもろもろの枯れ草のごとし法華経の妙の一時は消化のごとし消化を収掃に突き濡れば収掃焼け滅ぶるのみならず大木大石皆焼け失せぬ妙の一時の地下もって格のごとし所在給るのみならず取材帰りて苦毒となる毒薬返じて甘露となるこれなり例えば黒漆にお白いを入れぬれば白色となる女人の御罪は漆のごとし南無法蓮華経の文字はお白いのごとし人は臨終の時地獄に落る者は黒色となる上、 その身重きこと地引きの石のごとし、前人はたとえ七尺八尺の女人なれども色黒き者なれども臨終に色変じて悪色となる。また、かろうきことがものごとし、やわらかなること、とろめんのごとし、南明蓮華経、南明蓮華経、南明蓮華経。本日は節分会にあたりまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠に、ありがたく存ずる次第であります。毎年ですね、年男年女の人っていうとほとんどいなくて、去年は美代ちゃんが一人、美代ちゃんじゃなかったかね、去年は一人いて、その前、何年もですね、ゼロ人で、うちには年に当たる人がいないのかなと思ってたんですけど、今年は、随分当たり年で、豆をまいていただいて、とてもありがたく存じます。さて、節分はですね、春夏秋冬の季節の始まりの前日でありますから、立春立夏立秋立冬と年4回この節分というものがあります。ですから、この春の節分というのは今日の節分を境にして明日から、どんなに天候が寒くてもですね、暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きますというこの挨拶に変わっていくわけであります。しかし畑を作っている人はですね、もう今から作物を植える土作り畑作りの準備に入らなければならないという状況になります。自然の木々草花もちゃんと春の準備を整えているわけであります。日本は農耕文化ですので、この春夏秋冬の4つの節分けの中で、特にこの1年の始まりにもなる立春の節分を特に大切に迎えるようになったわけであります。しかし昔の人たちはこの暖かい春を迎える芽吹き木の芽時にのこの成長の時に、実は体の変調を起こして病気になり死んでしまう人が増えるということも経験的に知っていたために、この災いから逃れたい、春を祝いながらも春とともに来る災いから逃れたいという気持ちが、この立春を迎える前日の節分に、昔は病気や災いは邪気悪霊怨霊が鬼となって襲ってくるものだと、科学医療というものに無知だった時代には考えられていたわけであります。しかしそういう時代の人を幼稚だというふうに言い切れるかというと、私は違うのではないかというふうに思うわけであります。悪霊怨霊というのは、国で言えば権力者がライバルを追い詰め殺した人々であります。一族や家族であれば、男尊女卑や貧富家柄の違いで理不尽にいじめられ虐げられて死んでいった人たちであります。つまりそれらを殺して排除した人間も、その後ろめたさ 死んだら終わりだというふうに考えて、簡単に人を殺したりする現代人と違って、死んでもまだそのことに対するたたりというものを恐れ、死んだ人とのつながりを信じて生きているのであります。つまり、生きている時だけが全てであるというふうに考えている人々は、昔は誰もいなかったのであります。だから心は昔の人の方がそういう意味において優れているということなのであります。鬼といえば東北牛虎の鬼門ということを言いますけれども、東北は悪い鬼が入ってくる場所、また同時に良い鬼が悪い鬼をやっつけて守ってくれる場所という悪鬼と善鬼どちらの場所でもあり、どちらにも通ずるところがこの鬼東北牛虎のこの方角時刻ということになるわけであります。しかし昔の人、間違った宗教は災いを退治し、その災いを追い払おう、鬼を追い払おうというふうに考えます。宗教で言えばこの信心をすれば生老病死から逃げられますよ、この宗教をすれば病気になりません、病気が治ります、死にません、信心が足りないから病気になり死ぬんですということを平気で説く宗教が世の中にはたくさんあります。しかし本当の宗教とは、今最初に千日山御世御遍寺を読みましたけれども、今読んだところにどういうことが書いてあるのかというふうにこの言いますと、この千日山は佐渡に住んでいたところの阿武坪の奥さんが千日山であります。で、大聖人様が佐渡の流罪から赦免されて身延の山にそのこもられた時に、阿武坪は農閑期、この畑、まあ、畑仕事ですよね、畑仕事、小作人の人たち、村の人たちっていうものが農作業に忙しい時には自分の家を後にするということはできませんので、ですからこの農作業というものが暇になった時、その時をこの見計らって身延の大聖人様のところにこの出かけていって、大聖人様からこの法華経の教えというもののいろいろこの普段から疑問に思っていること、また村で一緒に信仰している人たちが疑問に思っていること、それを全部まとめてこの大聖人様のところにこの聞きに行く、尋ねに行くということなんですね。で、そのために何回かこの身延をこの訪ねてこの行くわけですけれども、奥さんの千日山は留守を守んなきゃいけないということで、大聖人様が佐渡にいた時から一度も大聖人様に会えない、そういうこの状況、千日山が死ぬまでもう大聖人様に会うということができないこの状態だったわけであります。で、その千日山がこの主人の阿武坪に託した大聖人様宛ての手紙に、大聖人様に会いたいということをその書いた時に、この大聖人様がその手紙に対してこの返事を書いた、その手紙がこのお手紙ということになります。そして、この今読んだ中の最後のところに、私たち法華経のこの信仰をこのしているものがその亡くなるという時には、必ず南無法蓮華経のこの教えによって必ず成仏を遂げるということがこのできるんだと、色の黒い人であっても体の重い、女の人で七尺八尺というですね、一尺は 30.3 センチですから、 7尺っていうと2メーター12、8尺っていうと2メーター42、そんなオーナーいるわけないですけども、そういう人であってもその亡くなった瞬間にその本当にその体が軽くなって、そして、真っ黒かった人も白っぽいその顔になって、そして、その仏になった成仏を遂げたという姿というものをこの縁する人々にこの示すような、そういう亡くなり方をこのするんだということをこの示されて、どんなに生きている時に過去のまたいろいろな罪というものがあったとしても、それは枯れ草のように枯れ草のこの山というものが小さな火をつけただけで全部一瞬にして燃え尽きてしまうような、そういうふうにこの法華経の南無妙法蓮華経のこの題目というものは過去も現在も含めての罪障消滅というものを瞬間に遂げて、その成仏というものを遂げさせてくれるもんなんだということをこの示されてこのいるわけであります。そして今は読みませんでしたけれども、佐渡の国からこの身延までは山海を隔てて、山海を隔てて千里に及び候に女人の御身として法華経を志しましますによりて、年々に夫を御使いとして御とぶらいあり、定めて法華経の釈迦他方十方の諸仏その御心を知ろしめすらんと、あなたが留守を守っているから主人が身延まで再三にわたって訪ねてくることがこのできるんだと、あなたが主人をそうさせてくれているんだということを言って、そして今身延からあなたが佐渡から身延のこの私のところにあなたが会いに来るということができなくても、仏にとなって成仏を遂げれば良寿仙という一切の仏がまみえるそのところに必ず日蓮とともに出会うことができるのだから、今は会えないけれども仏となってその良寿仙で会うことができるんだから、決して悲しむ必要はないんだということをこの奥さんの千日山というものにその励ましの言葉としてかけられているわけであります。つまり日蓮大聖人様は生老病死から誰も逃れることはできません、できないんだと、ならばどういう生老病死の生涯を送り、短かろうが長かろうがどういう生老病死の生涯を送り、そして永遠常住の命の未来に全ての仏のまみえる霊山浄土で日蓮と会おうと、そのためには今法華経の行者として生きなければいけないということを、死を嫌い避けるのでなく佐渡と身延で遠くて会うことができないが、成仏すればいつでもあなたと会うことができるのだから、会えないことを悲しむ必要はないんだということをここに励ましているわけであります。悟りというのは特別な理屈というものを理解するということではなくして、この生老病死の命というものが何なのかということを受け入れる、素直に受け入れるということ、それが悟りであります。永遠常住の命、法華経の行者として生きることが仏であると受け入れることによって、何もそこに迷いはないと、生老病死から逃げて受け入れたくない、受け入れない、でも現実としてそのことに直面したときに人間は泣き叫び混乱し迷い狂うのであります。世間では豆は豆つの意味だというふうにこの言っています。節分ですからね、
テレビとか新聞とかラジオでそういう節分の豆知識みたいなことを一生懸命この解説してやってますけども、豆豆つということで、この豆は豆つということですね。豆つ、生の大豆じゃなくて煎った、この殺した煎って殺したこの大豆を使うのは、この間が芽を出さないようにという意味で、ただ生のこの豆をまくとですね、この地面に落ちてこう芽が出てきちゃいますね。だからこの間が芽を出すということはいけないということで、一遍煎って、そして殺してその豆をまくというふうなこの意味だということを言います。しかしもう一つのこの理由に、私はこちらの方がその正しい理由だというふうに思いますけれども、お米と同じように貴重な命に等しい食料である大豆を投げるので、どうか災いに来ないでもらいたいという願いが込められているという意味なんですね。で、これは例えばこんぴらさんをお祭りしているこのところがありますよね。こんぴら、こんぴらはサメ、海のサメですから、サメは人間を襲って人間を食ってしまうわけですね。だから人間はこのサメというものに立ち向かうということができなかったために、サメを本尊にしてサメを拝むから助けてもらいたいという切ない思いというものが、そのコンピラ信仰の中にはこのあるわけなんですね。だからそういうことと相通ずる、そういう考え方というものがこのあるわけですね。自分たちが食べなければならないそういうものをこの相手に対して投げ備えるから、だから自分たちを助けてもらいたいという、その切ないこの意味合いというものがそこにはあるという説があります。民間信仰というものは微笑ましい面がありますけれども、根本に信ずる法という道理がありませんから、どうしてもたたりから逃げる、ごまかすというもので終わってしまうのであります。日蓮召集ではこの節分の法要をするということは、実は今日この話をしているということは、なんで日蓮召集でこの別に法華経の教えの中に節分があるわけでも何でもないのに、なんで節分なんかするんですかということを ご信者さんの中からその尋ねられましたので、なぜ日蓮召集でこの節分というものをこのするのかということのこの意味というものを、その一度ですね、この整理をして皆さん方に話をしなければならないと思って、今日こういう話をさせてもらっているわけなんですけれども、日蓮召集でこの節分の法要をするということは、民間信仰のこの節分を通して、じゃあ日蓮大聖人の仏法において魔というもの、災いというものはどのように捉えなければいけないもんなのかということを、瑞宝美尼の世間に示すために行っているわけであります。地獄も仏も私たちの胸三寸、心の中にあるように、災いもよそからやってくるのではなくして、実戒五愚の胸三寸、心の中に湧き起こってくるものなのであります。何か敵はよそからやってくるように思いますけれども、一番の敵は自分の心の中にあるんだということ、この実戒五愚の胸三寸の心の中には、南無法蓮華経の仏の命が根本に備わっていて、地獄ガキ畜生修羅の命を退治してやっつけるのでなく、この地獄ガキ畜生修羅の命をも成仏させる 鬼は外を言わないで、福は内、仏の命は我が心の内にこそあり、十戒すべて一緒に成仏してこそ我が身の成仏であるということを示されているのが日蓮大聖人様の節分なのであります。世間にはですね、福は内しか言わないという神社仏閣がいくつもあります。この間テレビ見てましたらね、成田山の新勝寺、成田山の新勝寺はいつもニュースに出てきますよね。相撲取りであるとか芸能人であるとかね、そういう人たちが、わざわざ上下の衣装を着てですね、それで、この出てきます、もうああなると節分って言ったらもう、なんていうんですか、コンサートみたいになってますよね芸能人のこのなんていうんですか、お披露目みたいになってますよね。であそこは福は内って、福は内しか言わないって、そのレポーターの人が、ここは福は内しか言わないんです。なぜかっていうと、新勝寺は真言宗なのに本尊は不動明王なんですね。だから成田山新勝寺のお不動さんというふうにその呼ぶわけなんですね。で不動明王のところには鬼はいないからと、もう不動明王が恐ろしいからもう鬼は近づかないから、だから鬼は外と言わないんだということが、その成田山新勝寺の理由だそうです。で、あ、新勝寺も福は内しか言わないんだと、日蓮聖宗も福は内しか言わないと、一緒だなと。一緒じゃないんです一緒じゃないんです一緒のように見えるけど理由は一緒じゃないんです。全然違うんですね。だからよく皆さん方の中で、身内に日蓮宗の人がいて法事に行くと同じお経を読んで同じお題目を唱えるんだけど、なんかこう気持ちが同じだなと思ってこう引っ張られるから、一緒に唱えていいですかっていう人がいるんですけど、一緒じゃないんですよ一緒だけど一緒じゃないんです。それは何かというと、身延の南無法蓮華経はお釈迦さんが説いてくれたという南無法蓮華経なんです。日蓮大聖人様の仏法はお釈迦さんが修行して悟った南無法蓮華経なんです。お釈迦さんが説いた南無法蓮華経じゃなくて、お釈迦さんが悟った南無法蓮華経ですから、お釈迦さんよりももっと根本の南無法蓮華経じゃなきゃいけないっていうのが日蓮大聖人様の教えなんです。だから同じ南無法蓮華経だっていうふうに親しく考えて、じゃあ南無法蓮華経って一緒に唱えようと、まあ親戚みたいなもんだなっていうふうに考えちゃダメだっていうのはそういうことなんです。唱えられるよ、唱えられるけど唱えちゃいけないと、唱えたく気持ちがなるけども唱えちゃいけないということなんですよね。だから福は内という考え方は、この私たちの命すべてにみんな福という、この南無法蓮華経の仏の命というものが備わってるんだよと、そして自分の命の中にある鬼である地獄ガキ畜生修羅という鬼っていうものを退治して、この命の中から一つずつつまみ出して退治する、追いやるということはできないんだよと。みんな仏の命も地獄ガキ畜生の命も一人の命の中に備わっていて、一緒に仏になんなきゃいけないんだから、鬼は外っていうふうな言葉を言ってもそれは意味がないんだよ。福は内、仏の命は自分の心の中に備わってるんだよっていうことの福は内、これが日蓮大聖人の日蓮聖宗のこの節分の意味ということなんですね。だけど創価学会のようにこの日蓮大聖人の信仰をしているっていうふうにあの人たちは言い張りますけれども、創価学会の人たちは災いは過去の宿業だ、罰だ、罪障だ、あんた過去世に相当悪いことをしてきたからそういう宿命になるんだ、 新人が足りないからだ、お題目が足りないからだ、お題目を1万遍唱えれば宿命転換できる。それは鬼は外と言ってるのと同じなんです。そんなことは大聖人様の教えの中にはないんです。どこにもない。こんな考え方は世の中の神社仏閣の節分の豆まきと同じ考え方なんです。どうか節分に限らず世間でやっているいろいろな事柄ということを通して日蓮大聖人の教えを根本にしたときに、このことはどのように考えるべきなんだろうか。世間では常識のように思われているけれども、本当にその先に希望の解決の道が開かれるんだろうか。この法華経の教えにおいてどのようにそのことを理解し、どのようにそのことをこの正していかなければならないのかということを考えられる、そういう信仰というものをしてもらいたいというふうに思うわけであります。クリスマスをこのクリスマスにしても、どういうこの行事にしてもですね、本当にこの南無妙法蓮華経の法というものから見たときに、それらはどういうことを言っているのか、どういう間違いがあるのかということを私たちは考えて生きていかなきゃいけないということなんですね。ですから節分のこの行事にしても、本当にそのことを通して私たちが本当に魔を滅する、鬼を退治するということはどういうことなのかということを深く考えることのできる信心と生活をしていってもらいたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無